皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月10日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はウォーレン・バフェットの決断です。ウォーレン・バフェットと申しますのは、アメリカのネブラスカ州オマハに本部がありますバークシャー・ハサウェイという保険会社の、経営者なんですけれども、この方は、非常に伝説的な投資家と申しますか、アメリカで最も尊敬されている投資家と申しますか、良い会社を見つけて、長期投資をして、莫大なその利益を稼ぐということで有名な投資家なんです。何しろ今ですね、持っているキャッシュが4兆8000億円というんですから、それは大変な人なんですけども、このウォーレン・バフェットがですね、最近イスラエルの会社のありまし、イスラエルの会社でイスカルという会社があるんですが、ここは世界第2位の、工具のメーカーなんですけども、この会社の株式を、40億ドル、4440億円のキャッシュで購入すると発表したわけであります。この持ってる、この話の持ってる意味は実は非常に重大なところがあります。そもそもウォーレン・バフェットという人は、いい会社を見抜くその眼力がすごいところが有名です。今回買いましたこのイスカルという会社もですね、実はその一般の消費者にはほとんど名前が知られてないんじゃないかと思うんです。刃先をこう取り替えるですね、切削工具みたいなのを作ってる、そういう会社でありまして、その分野ではですね、世界第2位の実力を持ってる会社なんですね。で、こういう会社はやはり、どんな風にですね、世の中がこう動いていきましても、そういう工具って必要ですから、それは非常にですね、技術もあるんでしょうから、すごいところに目をつけたなというふうに思うわけでありますけども、それと同時にこのウォーレン・バフェットはですね、今まで海外への投資っていうことをほとんど行ってこなかった人なんです。すなわち海外の会社を本格的に買うというのが、これが実は初めてなんです。で、なぜ今その海外の、しかもイスラエルの会社を買ったのかっていうことなんですけども、どうもそのイスラエルという国そのものに対してあまり考えがあるという、その本人のあるいはその会社の発表からは伺えないんですけども、要するにこれからどんどん海外の会社を買いたいと言い出したわけなんですね。ということは、もうアメリカにはあまり有望な投資機会がないということをこれは意味しているわけであります。ウォーレン・バフェットはもう1990年代からですね、アメリカのその財政赤字、貿易赤字の拡大に極めて厳しい警鐘を鳴らしてきました。それから民間の経済の様子もですね、非常にバブル的になって短視眼的経営をしている、あるいはこのブッシュ政権の政策に関しましてもですね、非常にこの辛辣なものの見方をしていた人であります。で、このウォーレン・バフェットがついにですね、もう要するにアメリカ国内に、投資先はないと思ったんじゃないんでしょうか。で、海外に膨大なキャッシュをですね、事実上逃がし始めたわけですね。これははっきり言いまして、アメリカのその事情を非常によく詳しく知ってる人がですね、いよいよアメリカを売り始めたということでありますから、これはとてつもない大事件じゃないかなと思うんです。私、このウォーレン・バフェットという人には縁がありましてですね、私が昔勤めておりましたアメリカのソロモンブラザーズという会社がですね、不正事件を起こしまして、ほとんど倒産に近い状況まで一気に追い込まれたことがあったんです。当時この会社の筆頭株主にはこのウォーレン・バフェットでありまして、彼はなんとですね、暫定 CEO として経営者として乗り込んできたんですね。ですからこの人の人脈と実力によりまして、当時会社は倒産を免れたという経験がありまして、でその時ですね、ソロモンの幹部の人たちがこのウォーレン・バフェットのその事務所に行ったんだそうです。ネブラスカ州のオマハというものすごい田舎にあるんですけども、そこに行きまして、これびっくりしたのはですね、その応接間みたいなところに通されましたらですね、そのなんか書いてあるんだそうですね、バカな金とバカな人はすぐに集まるって書いてあるんだそうです。なんか行った人はびっくりしましてですね、おお、これはどういう意味だろうと。さらにそのもっとびっくりしたのは、この投資の運用をやってる部屋にですね、スクリーンがなかったって言うんですね。スクリーンと申しますのは、この値段が上がったり下がったりするのを示すコンピューターの画面ですよね、あれがないんですよね。で、考えてみたら別にスクリーンなんかなくたって長期投資やるには全然問題がないわけでありまして、ですからこの人というのはもう田舎に住んでます。ですからそう簡単に市場関係者と会えませんわね。そしてそのマーケットの情報をですね、刻一刻と知る必要もないんでしょ。もちろん情報はちゃんと得てるんでしょうけども、 そしてそのいい会社を中長期的な視点でこう探して投資していくというわけですから、誠にもってですね、こう投資の王道を行くような人で、さらに私が非常に注目するのはこの人はやはり経営ができる人なんですよね。ウォーレン・バフェットが株主になるということは、私はある意味ではその経営者にとって非常に幸せなことだと思うんです。というのはですね、経営者が経営が行き詰まったときにウォーレン・バフェットなら助けてくれる可能性が非常に高いんですよね。なぜならばウォーレン・バフェットという人はその経営者の実力を見抜く力もありますから、ああこの経営者はどこでつまずくとかうまくいかないんじゃないかといったときには、まあ、ちゃんとアドバイスもしてくれますし、で、まあ、場合によってはそのソロモンの時のようにですね、会社を一時的に預かると、まあ、人株主だからしょうがないっていうこともあるかもしれませんけども、まあ、そういうこともできる人なんですね。しかし今のこの村上ファンドみたいなのを見てますとですね、あら全然会社を経営する実力はないと思うんですよね。で、会社を経営する実力がない人が筆頭株主なんかで乗り込んでこられたらもう会社はおしまいですよね。ある種のもう要するに食い物にされた状態になりまして会社なくなっちゃうんですよね。ですからそういうふうに考えてみますと、このウォーレン・バフェットが本格的に海外にこう出ていくというのはですね、いよいよこのウォーレン・バフェット流の経営っていうのがですね、まあ世界に広がるのかなという感じもします。で、面白いのはこれイスラエルの反応なんですね。イスラエルにとってみますと今もう国が存亡の危機に陥っているわけであります。ハマスとの対決、それからイランとの対決でですね、もう本当に明日にでもなくなるかもしれないぐらいのところになってるわけです。そこにですね、ウォーレン・バフェットがですね4440億円のキャッシュを持って投資に来たわけですから、いやそれはウォーレン・バフェットが買うに来るんだからイスラエルは大丈夫だと。で、通貨シケルも随分高くなりましたし、それからまあ株もまた上がってますね、イスラエルので。非常にみんなこう安心してるんですが、しかしよく向こうのその新聞なんか読んでみますとそうでもない記事も結構載ってるんですね。というのはやはりウォーレン・バフェットはアメリカ人なんだ、アメリカの投資の仕方をするからアウトソーシングだとか、あるいはそのダウンサイジングだとかいうことを平気でやっぱりやるんだと。人を育てるということで言いましたら、このイスカルという会社も今までのこの筆頭株主がですね、ものすごいやっぱりまあ実力があって人の教育に熱心だったからここまで来たんだと。果たしてこのウォーレン・バフェットがやってですね、アメリカ流でやってきてうまくいくんだろうか。ウォーレン・バフェットはどういうやり方で世界に投資してるかっていうと、彼はルールによって投資してるんだ。すなわち世界の投資ルール、あるいは投資理論というものに従って投資してるんだ。本当にそんなルールというものがですね通用するんだろうか。イスラエルという国はやはり特別な社会でありまして、宗教的にも非常にその変わった国なんで、それはイスラエル自身がよく分かってるようで、この非常に変わったイスラエルという国にウォーレン・バフェットのこのやり方が通用するんだろうかということも書いてあります。さらにまたですね、要するにこれはアメリカにもう一回乗っ取られるってことなんじゃないか。イスラエルにとってみればイランの脅威、ハマスの脅威以上にすごい大変な脅威なんではないか、危機なんではないかということすら書いてあるものもありましたですね。まあ、いずれにしましてもこんな形でですね、そのウォーレン・バフェットのその巨大な投資っていうのがもういよいよドルはおしまいという合図にもなりましたし、あるいはなんかそのウォーレン流がですね、まあ、世界中にこう広がるということで、果たしてそれどういうことなのかと、まあ、みんな固唾を飲んで見守ってるわけであります。今の日本を考えてみましても、今の日本に一番足りないのはやはり経営者なんですよね。お金もありますし技術もありますし、それから人もまあそれなりにいると思うんですね。問題はやっぱりリーダーがいないもんで、そのみんながまとまれないんですよね。英知を結集するということはやっぱりできないんですよね、今の日本のこの表に出てるリーダーでは。ですからそういう意味ではリーダーシップというものがちゃんと整わない限り、日本はこの絶対復活しないと思うんですが、このウォーレン・バフェットは独特のやっぱりリーダーシップを持っている人でありまして、まあ、この人が会社をまあ事実上この面倒を見るということになりますとですね、まあ、この先一体どういうことになるのか、非常に私は注目に値するんだと思うんです。そしてまた同時にですね、このなんて言うんでしょうかね、村上ファンド流のね、お金のことだけ考えてやってるっていう連中はやはりこれは退潮していかざるを得ないと思うんですよ。結局問題はね、株が下がった時なんです。株が下がりますとほとんどの投資家は損が出たって売っちゃうんですよね。これだと投資家も損をしますし、それから会社も潰れちゃうんですね。で、ウォーレン・バフェットみたいなすごい人たちっていうのはですね、会社が危機に陥ること大体ね事前に分かるんですよ。これどんな時にどんな問題が起きるのかと見てれば分かりますので、で、問題が起きた時にやはり助けに行くんですね。場合によっては経営者も取り替えますが、基本的には会社を助けに行くんです。助けに行きますから危機を乗り越えて会社はまた成長するんです。だからこそですね、あれ中長期投資で株価が上がって儲かるんですよね。ただ単に株持ってて利益が上がってる間だけ持っていこうってやり方だったら、決してそんなにうまくいくもんじゃないんですよね。やはり経営の実力を持ってるからこそですね、あの人は投資のリターンを稼げるわけでありまして、 ですからやはりそういうのを見てみますと、アメリカでもやっぱりまともな経営者ってのは随分足りなくなっちゃったんだなという感じがするんです。でこの21世紀の社会というのはですね、やっぱり20世紀と全然違うんです。ですから20世紀型のリーダーシップではもう日本でもアメリカでも人がついてこないんですね。そこのところの違いをちゃんと分かってる人でないと、これからやはり組織も国もですね、まあ、運営できないんじゃないかなと思うんです。もちろんそのウォーレン・バフェットも非常にある意味では古い人なんで、まあ、この人がこれから海外に出てくるって時にですね、一体どんな風な行動をしていくのか非常に私は興味があります。もちろんその株が暴落すれば彼も大変だと思うんです。でも今彼はですね、もう何年も前からこれはやばいということで、なんと4兆8000億円もですねキャッシュを積み上げて待ってたんです、この瞬間をね。ですから言ってみればもうとっくの昔にですね、危ないとこから手を引いてこう待ってたわけでありまして、まさにこの満を持してまた海外に出始めたウォーレン・バフェットがですね、一体どんな風に動くのかな。昔のソロモンみたいにヘッジファンドとかねなんかで見られるように、その金融テクノロジーとかその小賢しい話ではなくて、もっと人間とかね、企業というの長期価値にですね立脚した、まあ、投資家が世界に出てった時に、まあ、世界の経済がどんな風に変わるのかなというのは私も非常に興味深いところで、まあ、ありまして、まあ、これからの動きをね見ていきたいというふうに思ってるわけであります。まあ、日本の会社を買うなんてのはまた面白いですよね。どんな会社を買うのか、まあ、なんかすでに投資してる会社はあるらしいんですけども、まあ、本格的にウォーレン・バフェットがどっか日本の会社でも買ったらですね、いやそれはみんなネブラスク州オマハの彼の事務所に行っていろいろ物を教えてもらったらいいんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですけどもね。まあ、というところで本日の藤原直哉の日本と世界に一言、ウォーレン・バフェットの決断ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。